Twilight 宇都宮。
この時間は宇都宮市の情報をお届けいたします。
毎週宇都宮市の情報をお届けしているトワイライト宇都宮、毎月最後のこの時間はゲストが登場します。ご紹介しましょう。住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長です。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。佐藤、は
い、
今日はなんか夏っぽい感じの、
そうですね、
ね、
かりゆしもしくはアロハ、
アロハっぽいんですけどボタンダウンのシャツ、
そうなんです、ね、ボタンダウンしてるんですね。これあの宮染め、宇都宮伝統の江戸時代から続く染め物ですね。それで作ったアロハシャツ似たようなもんなんですが、まあ、ちょっと、あの締めるために、ボタンダウン風にして、これ市の職員が考えてくれたんです。
へえ、あ、そうなんですね。
スーパークールビズ用にということで、アロハはちょっとまずいだろうと、じゃあ宇都宮独自のオリジナルということで、こんなのを作ってます。
よく見るとデザインもね、和風な感じになってます。ね、落ち着いた感じになってますけどね、
ぜひ皆さんも、
はい、さてでしょう、
はい、
夏の甲子園、今年はね、作新野球部49年ぶり3度目のベスト4に輝きました。
素晴らしいですね。
まあ決勝戦まであと一歩というところまで勝ち進んでただけにちょっと惜しい気もするんですけれども、まあ市長は1回戦と準決勝、甲子園に行かれて実際に応援されたということ
で、そうですね、もうどちらも白熱した試合でした。あの甲子園のアルプススタンドで見たんですけども、まあ今まで何度も行ったんですが、いつも1回戦で負けてたんですね。春夏合わせてですね。で、今回は1回戦で本当に楽勝というぐらい、1回の表で大量得点を作ったんですが、私は今回の試合で、あの、作新の野球部の皆さんが、決して諦めない。苦しい時も歯を食いしばる。そして、ピンチを乗り越える。で、チャンスが来たら怒涛のごとく攻める。まさしくあの、東日本大震災後の日本に必要な精神を見せてくれたんだな。っていう、まあ、市民に勇気とそして感動を与えてくれました。
はい、
本当にあの市民を代表して最大の賛辞を送りたいと思います。
ねえ、市長もその本当にご覧になって、だいぶ日焼けされてますけれども、
そうですね、
甲子園焼けですか。
甲子園焼けで、ね、手の皮もメガホンの、叩きすぎて向けました。2回向けました。
そうなんですね。
でもね、それにしてもこう、宇都宮としては、なでしこジャパンの開始に続く嬉しいニュースだったと思うんですよね。はい、ところで市長、今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
今日は救急医療についてお話をしたいと思います。救急車の出動件数なんですが、全国的に増加傾向してますけど、増加傾向なんですが、宇都宮市でもここ10年間で約 1.3 倍、なんと 18,780 件となってます。
これ結構多い方。
はい。これをですね、時間に換算しますと、約28分に1回は、出動してるということなんですね。
そんなに。
そうなんです。もう救急現場はもう大変なんですね。で、救急車で病院に搬送された方の、実は約半数が入院を必要としない軽症の方なんですね。
これよく聞きますね。宇都宮だけじゃなくて全国的にそうでしょうけど、まあ救急車の利用が増えますと、まあ重症患者の方がこう必要な処置をね、受けられないという可能性も出てくるわけですよね。
それに救急搬送件数が増えますと、受け入れる病院に勤めているお医者さんの負担も必要以上に大きくなってしまって、労働環境が悪くなる。さらには勤務医の先生方が不足するという悪循環を生んでしまうんですね。ですからぜひとも救急医療の適正利用についてご理解とご協力をいただくとともに、市民の皆様には今から紹介いたします4つのことを普段から心がけていただきたいと思います。
私たちが普段から心がけておきたい4つのことを、どんなことなんですか？
難しいことではないんですが、まず1つ目は普段から相談できるかかりつけのお医者さんを持つこと、2つ目はできるだけ昼間の診療時間内に受診をすること、そして3つ目は夜間休日の急な病気はまず宇都宮市の夜間休日救急診療所、これは竹林の宇都宮の保健所の敷地内にある、診療所を受診すること、そして4つ目は救急車が本当に必要かよく考えて利用していただくこと、この4つを普段から心がけていただくことが大切です。またのお子さんが急に病気になるということがあると思うんですが、そんな時は大変心配だと思います。ぜひそういう時には栃木子ども救急電話相談に相談をしていただきたいと思います。看護師さんが 親切に電話でアドバイスをしていただきますので、こちらもぜひご利用いただきたいと思います。
はい、それでは、はい、私たちはこうどんな時に救急車を利用すればいいんですか？
そうですね、当然必要な時には遠慮なく使っていただきたいと思うんですが、例えば呼びかけても返事がなく意識がない時、また急に激しい頭痛腹痛などがある時、呼吸が苦しい、あるいは顔が真っ青、うん、大出血をしているというような時には緊急性がありますので、うん、遠慮なく119番通報をして救急車を呼んでいただきたいと思います。
はい、
はい、
大切な、ね、命を救うために、
そうですね、
また救急医療を本当に必要とする方のために、私たち一人一人が救急車や救急医療機関の適正な利用を心がけたいですよね。は
い、よろしくお願いします。
さて市長、暦の上では立秋を過ぎまして、はい、もう間もなく秋となりますが、
そうですね、
はい、行楽シーズンに公共交通を利用してどこかへ出かけるという方も多いと思います。はい、続いての話題は宇都宮が目指す街づくりと公共交通ネットワークについてお話し願いますか？
はい、これからの宇都宮の街づくりに、まあ、ポイントとなるのは高齢化社会と少子化なんですね。
はい、や
っぱり少子化はいかに宇都宮の魅力を作って、人口が減らない体質を作る、税収も安定します、で、民間の企業も売り上げが安定する、そして、勤めてる方も安心して勤めることが続けられる、
うん、
まあ、そういう街を作る。で、高齢化社会は車の運転ができなくなる方が圧倒的に増えてきますので、
はい、
そうした方が車の運転ができなくても病院やあるいは買い物に行くことができる、そういう安心な街、まあ、東京のような公共交通が便利な街を作っていきたいと思ってます。そうすることによっておそらく日本で世界に誇れるようなそういう宇都宮になっていけると思いますので、ネットワーク型コンパクトシティを作っていきたいと思ってます。それぞれの地域が宇都宮にあると思うんですね、中心市街地も含めて。でそこにはいろんな町がありますけども、それぞれの町がこれから公共交通などが充実していつまでも発展し続ける、中心市街地だけがいいとか、あるいは住宅が密集しているところだけがいいとかではなくて、宇都宮全体がしっかりと発展をしていくためには、うん、このネットワーク型コンパクトシティという考え方が必要になります。
うん、
例えばですね、高齢者のお話をしましたけども、そのような公共交通で守っていただいて、いつでも外出ができて病院にも行ける、治療もできるということになっていけば、うん、医療費も下げることができるんですね。うん、例えば今宇都宮市は税収が約880億円そのうち、高齢者70歳以上の方が、使う1年間の医療費は約550億円なんですね。そして、介護費用ですね、介護サービス費は実に約216円になってます。16億円、
はい、
これをいかに抑えていくかというとこともこれからの、行政にとっては、あるいは国にとっては課題なんですね。それらを解決できるものがネットワーク型コンパクトシティ、公共交通に守られた街ということになります。
はい、
あのこの多様な交通手段が相互に連携してます。
うん、
例えばそれぞれの地域にその地域の実情に合わせてミニバスとかジャンボタクシー、うん、あるいはデマンド型のタクシー、
はい、
そういったものを取り入れて地域の中で全く移動手段が、不便でない、そしてそれらを今の路線バスに接続したり、あるいは東武宇都宮線、JR 線を結節したり、あらゆるところに移動ができるという、うん、まあ、そういう公共交通を作っていきたいと思ってます。
うん、
あのこういう、お話をさせていただいて、うん、市民の皆さんからもご意見をいただく、 LRT がいいのか、あるいは連接バスがいいのか、いやもっと違う方法があるよ、そんなお話をいただくためにも、うん、今月22日から10月28日まで市役所の本庁舎などの公共施設や東武宇都宮百貨店などの民間施設でオープンハウスを開催しています 。
はい、
この中で、見学の皆様方に、常駐職員がおりますので説明を聞いていただいたり、あるいは、質問ご意見をいただいたりすることができる、まあ、そういう場になっていますので、うん、はい、ぜひお出かけの際は、立ち寄っていただきたいと思います。
はい、
はい、
ありました。会場日時などは広報誌9月号または市のホームページをご覧ください。はい、
よろしくお願いします。
話を聞いている方も行楽地などへ出かける際にですね、電車やバスなどを利用したりとか、はい、行楽地と宇都宮の街を見比べをしながら、こう街づくりと公共交通について考えてみてもいいかもしれませんね。
はい、
そして秋といえばですよ、
はい、
もう一つやっぱりいろんな美味しい農産物が収穫を迎える良いシーズンになってきますね。
はい、そうですね。宇都宮にはブランド農産物たくさんあるんですね。例えばトマト、梨、イチゴ、ニラ、アスパラガス、シイタケ、そして黒毛和牛の 宇都宮牛、そして美味しいお米などがあります、はい。まあ、その中でもこの秋あの米のブランド宮乙女、そして糖度の高い糖度13以上の梨のブランドプレミアム13などが収穫を迎えます、
はい。
あの残念ながらこの度の東日本大震災で一時出荷制限された農産物などがありましたが、うん、解除された今もなお風評被害に遭ってるんですね、
はい。
今市場に出回ってる、ね、農産物畜産物は厳しい検査を通っていますので安全安心です。ぜひ、皆様方には普段通り、利用を買い求めていただければと思います、
はい
はい。
市場に出回っている農産物は全て安全安心ということで、はい、皆さんも実りの秋お楽しみください。それにしても秋がやってくるのっていうのは待ち遠しいですよね。
そうですね、秋はたくさんいいことがあります、うん。農産物の他にも宇都宮ではジャパンカップサイクルロードレース、そしてクリテリウムをはじめ、今年も秋のイベントが盛りだくさんでありますので、ぜひお楽しみいただきたいと思います。
はい、わかりました。本日のご出演は住めば愉快な宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮。